エステル記です。一章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日エステル記を主よ教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。エステルのところに重要な教えは、逆転してくださる神様です。イスラエルの民族がハーマンによって全部殺される。ハーマンはエドム人ですね。アマレク人です。アマレク人がハーマンです。それでこの者が高い地位に上っていって、その地位を持って、ユダヤ人たちを全部殺そうとしたんですけど、それが逆転されたとね、祈りによって。じゃあ一節から見ましょう。
アハシエロスの時代のこと。このアハシエロスはホドからクシュまで127州を治めていた。
ここでアハシエロス王様は英語ではクセルクセスです。クセルクセス。BC 486年から465年まで王になっていたペルシャ王の4代目の王様です。127度、そのあれを主を治めていた、まあ、インドパキスタンまでずっとこの帝国です、広がっていたところですね。リセス。
アハシエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃。
シュシャンというところは首都です。東京と同じ。三節。
その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たちおよび諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで全ての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。
7日間宴会をしたというんですね。そして6節。
そこには白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。
すごい贅沢な高級な宴会だということがわかりますね。王様が7日間自分の部下たちを全部呼んで、この素晴らしい宴会をしていた。8節。
それを飲むとき法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。
このとにかく喜ぶ、彼らの喜びはこれしかないからね。法令によって誰も強いられなかった。宴会ですからね。気持ちを高くするそのこと、法令にも定めないこと、王がその自由を与えて宴会があった。9節。
王妃ワシティもアハシエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に 王は酒で心が陽気になり、アハシュエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグダ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。
王様がもういろんなあらゆる、その器具、まあ、杯、もう、その贅沢、すべてのものの中で一番王妃をね、美しさを自分の部下たちのところで見せたかったんですね。自慢したかったんです。それで王妃を呼ぶんですね。12節。
しかし王妃ワシティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。
じゃあこれがお酒の問題よね。まあ王妃もいっぱい飲んで、まあこの自分の夫の命令をね、完全に無視してしまった。それで怒りがね、非常に怒り、憤りが彼のうちに燃え立った。まあ、これ本当に酒の問題ですよね。女性も酒酔ったら自分が分からなくなるから、まあ、とにかくこのようなことが起こったんです。だから酒に酔ってはいけない、そこには法度があるから、主はそのように言われます。聖霊に満たされなさい、聖霊充満。けどこの時代にはもう聖霊とは関係がない時代ですからね。13節。
そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しい全ての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近の者はペルシアとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシュティは宦官によって伝えられたアハシュエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。メムカンは王と首相たちの前で答えた。王妃ワシュティは王一人にではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシュティに王の前に来るようにと命じたが来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。
じゃあそっちには、こう王妃のところには、ここ王と一緒に、このいろんな長官とか、まあ、部下127州の首相たちも全部集めていったんですね。男性、その男性が自分の妻たちを連れてきて、その妻たちは王妃と一緒に、酒飲んでいたですよね。じゃあそしたら王が王妃を呼んだんですけど来なかった。これが大変なことになる。法を作る人々はね、これは夫を軽視し無視することが伝統になってしまうんです。自分たちも家に帰ったらね、妻を呼んでも妻が来ないそのようなことになるんですね。秩序が乱れてしまう。それを男性中心の人々は、その法を、それを持っているからね、それを作ったんですね。19節。
もしも王によろしければ、ワシュティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシアとメディアの法令の中に書き入れて、 変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じた。
じゃあこのように殺気や、まあ、いろんな宴会騒ぎそれが作ったその問題ですよね。それで王が法を作って、この夫の地位をもっと強くしたということです、まあ、だから強制されるようになってるんですね。法で作って単な夫の地位を高くした、まあ、これがイスラムにも言ったんではないかな、まあ、とにかくこういったことがあって、エステルが登場するようになります。2章がエステル登場のことです。じゃあ8章、第2コリント8章1節から見ましょう。
さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれれて、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです、
じゃあこれが自ら進んでという言葉はいつも聖霊様のことです、苦しみのゆえ激しい試練の中であっても、彼らは満ちあふれる喜び、聖霊の喜びですよね。聖霊充満は喜び充満です極度の貧しさにもかかわらず、このあふれ出てその惜しむことなく施す富となった、聖霊様はこのように心に喜びを満たして、喜びとともに自ら進んで施し、まあ、エルサレムが今エルサレムが今貧困になっている、ね、長く雨が降らなくて喫緊ですよね。エルサレムの喫緊、エルサレムの喫緊はエルサレムの教会の喫緊でした。その話を聞いた時に聖霊が感動を与えて、それは北京がこのようなことを極度の貧しさにもかかわらず聖霊の感動によってそれを自ら進んで捧げたと、力に応じて力以上捧げたとですねそれで生徒たちを支えられる交わりの恵みに預かりたい、熱心に私たちに願った、熱心に、全部聖霊の働きよ。だから聖霊に満たされるとこのような、ね、素晴らしい実が結ぶんです。聖霊様は神の国を建設する、あるところに必要なものに対して心が動きます。これが聖霊の働きです。五節、
そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました、
だからね、期待以上が起こるんですよ。まあ、この教会を建てる時にも本当に生徒たちの中で期待以上、聖霊が動くからね、献金進めはしなかったよ。まあ、その当時の、ね、皆さん、当時の人々もいるんですけど、全部聖霊の感動があって、力以上熱心に、この建築のために捧げました。だからこんなに大きい建物を設計するとは思わなかったよ。私は小さい教会を考えた、2階ぐらいの、まあ、私たちの南区にそのような教会があったから、それと一緒、それより少し大きい。それで私が荒牧さん設計士をね連れて大分まで行きました。大分にある2階建物、それです、そこそのまま書いてください。私は私の願いと違って、ね、彼はこんなでっかいものを作って、これが何の意味か、どれぐらいのサイズか、私数字に弱いからね、それを書いて私に出しました。だから数字に私がよく分かったらこれ進めなかったと思う。だからじゃあこれとにかくやりましょうということだったけど、まあ、次から次神様が進んでくださる。全部聖霊に満たされて、聖霊に動かされた皆さんの中でね、献金が捧げられた。熱心に願った。6節。
それで私たちはテドスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください、
この恵みの技、6節恵みの技、7節恵みの技、このイエルサレムを助ける、そのことですね。恵みの技、8節。
こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです、
じゃあこのキリストの貧しさ、キリストはすべてをあがなうためです。私たちの茨とあざみの人生を背負うために、茨の冠を受けられました。私たちのこの両手の呪い、手を使って仕事しても身が結ばない、それも呪いですよね。足がもう壊れるほどあちこち飛んでいても身が結ばない、結果が出ない、骨を折って朝から晩までやっても、もうイナゴやもうバッタやこういったものが食い尽くしてしまう、こういったところ、これも呪いですよね。しかしイエス様はもう飛んでる方、全世界全宇宙万物、目に見える世界目に見えない世界全部作られた創造主、その方がもう富といったらもうあの方のような方はないんでしょう。しかしもうこの地上に来られ、 もうこの服、もうこう体を巻いた服までもね、ローマの兵士が奪うんですね。もう裸になって、もうこの絵とかにはその部分、恥ずかしい部分を隠すんですけど、まあ、人権なんかがない時代ですからね。イエス様は天地万物を作られた方が裸になっている。だからイエス様は私たちの罪のために差し通されたと、咎のために砕かれたと、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。その贖いを全部、それでローマの兵士がそのイエス様の着物を脱いで、それも分けるんですね。自分たちで分けてもらうんです。もう完全な貧しさですね。あんなに飛んでおられた方が貧しくなった、その理由は私たちをその貧しさから富むものにしてくださるため。この秘密をね、皆さんぜひ覚えてください。主が私たちの貧しさを全部背負ったよ。だからこの御言葉はそのまま信じてくださいね。この文字通りに信じて、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。これは恵みです。イエス様は恵みです。私たちの代わりになってくださったから恵みです。この恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、ね、飛んでる方ですよ。宇宙万物を見ると全てが満たされて、星も数えることができない、その飛む、海の中でも魚でいっぱい、全てがいっぱいいっぱいですよ。そのような方、誠実ですね、創造主の誠実。しかしこの方が私たちのために貧しくなられたと。イエス様の貧しさの理由よ、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ハレルヤ、ね、それで出世す、
この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです、
うん、この献金というものはね、益だと言うんですね。献金というものは種です。本当に献金をすると種が増えるんです。種をまくことですね。まいたらまいた通りに刈り取るんです。これは旧書でも書いてある、多くまくものは多く刈り取る。これが霊の世界の原則、物質の世界の原則です。だから献金というものは種ですよ。信仰の種、この信仰の種をまくんですね。まいたら刈り取る、ね、これが主の法則です。だから私たちが、まあ、聖霊に満たされてね、聖霊の指示によって、この喜んで自ら進んで捧げたら、必ず主が刈り取るようにしてくださるんです。注意です。
ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです、
うん、だから私たちは持ってる程度よ、まあ、持ってる程度、このヤモメが2レプトン捧げたんですね、誰よりも多く捧げたと。主がその やもめを称賛しました。持ってる程度です。13節、
私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです、
うん、だから私たちがもうイスラエルのために献金をしたりするんですけど、彼らが持ってる余裕があるんですね。それは霊的な部分です。神様が彼らをそのようにされたんです。だからエルサレムの教会を助けた。そしたらイオジンの教会が物質的にまた借り取ること、これがあなた方の益だと言うんですね。中古セス、
多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。
これは聖霊様が私たちを動かすときに、この状態で非常な熱心、神様は熱心なかったです。それで自ら進むんです。聖霊は強制されません。私たちにこのような感動を与えて、私たちが自ら進んで喜んですること、それが聖霊の願いです。18節、
また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません、
じゃあこの、ね、恵みに対して、この施す献金を送る、これ全部恵みです。それに対して、栄光だと、正義をもってすると。20節、
私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています、
この献金を取り扱うこと、パウルだけではなくて、もうパウルと一緒に行ってた人たちが献金を運びました。そのように非難されることがないように、自分が全部わがままではなくて、全部こう担当する、うちの場合でもね、財政委員会がいて、またうちの野口先生が全部担当してるんですけど、本当に、野口先生は非難されるところがない方です。公明盛大です。23節、
テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですからあなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを 諸教会の前で彼らに示してほしいのです、
うん、じゃあこのようにテトスももう一人の兄弟も全部一緒にこれを運ぶようにされたという話ですね。じゃあとにかく私たちが聖霊の感動によって捧げることは私たちの益だと、それが信仰の種だということですね。これはイエス様が飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられた、イエス様の貧しさによって私たちを富むものにする、その方法が献金だと、種だと、その種をまけば刈り取るんだということが九章でまた続くと思います。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。